皆さん、今日の特別ゲストは日本語オンラインスクール日本語ピクニックの創立者アコ先生です。今回2回目のインタビューになります。私が心から尊敬している日本語の先生です。今回は日本語ピクニックについていろいろ聞いていきたいと思います。アコ先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
いや、こちらこそ。お久しぶりですね。
本当に久しぶりですね。いつですかね、最後話したの。
もう覚えてないぐらいですね。
去年ですよね。
去年ですね。もうなんか今年は5月後半になってしまいましたけれども、今年はどうですか、小先生。
そうですね、去年の12月の終わりに学校日本語ピクニックを作りまして、会社を作ったので、本当に去年と今年は働き方も全然違って、まあ毎日、まあやっぱりかなり忙しいですね。
あ、やっぱり
楽しいですけどね。
そっか、じゃあ今まで以上にもっと忙しいって感じですか。
なんかレッスンじゃない仕事が増えますよね、会社の仕事が。そうですね、なんか慣れないことも多いので、それで時間がかかってるのもあると思います。
わかりました。いや、改めまして日本語ピクニックの創立っていうのかな、おめでとうございます。本当にすごいと思って、でまず最初に名前が素晴らしいと思ったんですね。私なんか素敵で覚えやすい名前で、これはアコ先生自身がこうひらめいたというか。
そうですね、ずっと前からこう日本語ピクニックっていうアイデアがあって、で日本語ピクニック .com っていうドメインを何年も前から取ってたんですよ。
そうなんですね、すごい。じゃあその時準備はできてたんだ。
でもその時は会社を作ることは全然考えてなかったんですけど、何かこうその日本語ピクニック .com のなんかドメインを使ってなんかできたらいいなと思ってたんですけど、その時に思ったことが、学校とかその、まあ、学校っていうか飲み会と例えばピクニックを比べたら、飲み会っていろいろなルールがあるじゃないですか。予約しなきゃいけないとか、1人3500円払ってくださいとか、なんか2時間飲み放題ですとか、なんかそういうのがピクニックってないですよね。もうちょっと自由に参加できたりとか、あとそのいろんなモチベーションの人が集まれますよね、
はいはい、
お酒飲まなくてもいいし子供でもいいしとか、なんかそうい う, こういろんな人が集まりやすいような場所を作りたいなと思って。
あ、そういうところからピクニックっていう名前がついてるんだ。いや、はい、でもずいぶん前からドメインを取っていたっていうのがすごい。でここでちょっとね、形になってきたってことですよね。
そうですね。
いやいや、面白いお話でした。この日本語ピクニックのホームページを見れば全てね、情報があるんですけれども、ここでちょっと簡単に受講できるクラスの内容とかをちょっと話していただいてもいいですかね。
はい、今メインの会話のクラスが一番いっぱいレベルが分かれていて、今8レベルかな、一番低いというか初めのレベルは全部授業は英語で先生が教えて、本当にあいうえを書きくけこうとかから始めるクラスで、一番上のクラスはもう N1 に合格してる人たちが、もう翻訳家の人たちとかがいるようなクラスなんですね。それが会話のクラスであって、あと、ビジネス日本語のクラスと JLPT のクラスと、あと今漢字、アニメファンのための漢字クラスっていうのがあります。
見ました、ツイートで。
ありがとうございます。
すごいですね、もう幅広く。
ねえ、本当にいっぱい先生がいてくれるおかげで本当にいろんなことができるなと思って。
いや、それがすごいスピードでどんどん前に進んでる。でも私は本当に今日この質問が一番聞きたかったんですけど、その今まで長い間一人で個人としてこのフリーランスとして働いてきたことから、このタイミングでビジネスとして会社という流れになった、なんか気持ちの変化とか経緯っていうのがあると思うんですよね。もちろんそれをちょっと聞いてもいいでしょうか。
はい、そうですね、その今までずっと私20年ぐらいフリーランスでやってきて、ずっと一人だったんですけれども、やっぱり最近いろんな出会いもあって、例えばその教務主任ヘッドティーチャーの千春さんとか、あとその今メインでその 事務作業、そのお金のこととかスケジュールのことを手伝ってくれてるももさんっていう人がいるんですけど、そういうなんか人との出会いがあって、やっぱりなんか私も誰かと一緒にこうチームを作って働きたいなっていう思いがすごく強くなって、でそのやっぱりみんなで一緒に働くっていうと会社みたいなそういう組織が必要というか、組織があった方が働きやすいなと思って、ではい、決意して。
あ、そうか。、はい、で、あのさっきね、ちょっとその今まで教えることだけがあの中心だったけど、それ以外のこともいろいろ仕事が増えましたっていうことだったんですけど、実際始めてから、これはちょっと面白い質問だと思うんだけど、逆に困ったこととか、あの会社だからこそ苦労したこととか失敗したことって多分もうすでにいろいろあると思うんだけれども、あのであのシェアできる範囲で何かこうエピソードといいますか、こう苦労話をシェアしていただけないでしょうか。
うん、そうですね、なんかあのそんな面白いエピソードはまず全然なくて、ないんですけど、あのその20年も一人でやってきたから、うんうんうん、人と働くっていうことが本当にほとんど初めてみたいな感じなんですよね。
あ、そうか、逆にね、
うんうん、そうだから、あの朝初めのメッセージでおはようっていうとか、なんかそういう、
なんかこう、うんうん、同僚ができたというね。
そうそうなんですよね。
面白いな。
先生も少しずつ増えていって、で、あのフルタイムの先生は今千春さん一人なんですけど、他にも10人ぐらい先生がいて、はいはい、その先生たちともいろいろやり取りがあって、まあなんか私もこううまくできないことがあって迷惑をかけてしまったりとか、うん、そういうのはやっぱり自分でなんかすごく落ち込むというか、うん、ああ申し訳なかったなって思うことがよくあるんですけど、でも本当に皆さんすごい協力してくれていて、なので本当になんかこう人のおかげでやっていけるなっていう感じがしてますね。
なんかそれも出会いですね。いろんないいこう人材って言い方よくないかもしれないけど、出会いがあって、でそれが形になってどんどん大きくなっていくわけですね。
本当ですよね、出会いですよね。
いや面白いお話でした。そっかそっか。あのどうですか、今後この日本語、まあ、ピクニックの今年、まあこれは短期的でも長期的でもいいんですけれども、なんか長い目で見てこう目標とか、こうこれからじゃあこんなことをどんどんしていきたいとかっていうのは、こうビジョンっていうのかな、ありますか？
あのちょっとちゃんとあの考えたことがなくて、実は、うんうんうん、あのよくそれを聞かれるんですよ。5年後どうなりたいですか、うん、10年後どうなりたいですかって、うん、でもなんか聞かれるたびに、あ、そうだ、また聞かれた、考えなきゃって思って、ちゃんと考えてないんですけど、ただなんかそのもっといろんなコースを増やして、こういろんなこうカスタマイズしたりとか、フレキシブルに対応できるようなのをやってみたいなっていうのと、あとやっぱりそうですね、いろんなこうツールとかも使いながら、あのレッスンできるような感じにしていきたいなと思ってます。
もうずっとやっぱりオンラインっていうことなんですよね。
あ、でも欲しいですね、フィジカルな、その物理的な学校は。ね、うん、
そっかそっか。じゃあそれは次ですね、大きなステップかもしれない。
それはそうですね、ちょっと現実的じゃないですけど、いつかできたらいいなと思います。
じゃあそういうことも考えつつっていうことですね。はい、もう本当にお忙しいと思うんですけど、オフの日はあるんですか、逆に。
まあ、今はそんなにあのちゃんとこの日は休むっていうのはあの作ってないですけど、まあでもそうですよね、あのいつかはあのちゃんとこうね、スケジュールも決めて働きたいなと思ってます。
ゴールデンウィークとかもお仕事だったんですか、もしかして。
ゴールデンウィークもでも実家に行ったりとかがあったので、あのそのずっとこうあのね、平日みたいに働いてたわけではないですけど。
ああ、そっかそっか、分かりました。いや、あの私たちが、私が住んでいるヨーロッパでは結構もう本当にコロナのことが忘れられつつありまして、結構皆さん旅行とかの移動してるんですね、かなり激しく。で、夏休みはどうするのみたいな話がよくあるんですけど、あこ先生はなんか夏休みは取れそうですか？
あ、夏休みまだ全然決めてないんですけれど、でも6月にその今教務主任の千春さんは九州に住んでて、 私東京にいるんですけど、で6月に九州に千春さんに会いに行く計画があって、
いいですね。
はい、私新幹線が大好きなので新幹線で行こうと思って
新幹線で九州まで、これ結構長旅ですね。
5時間ぐらいですかね。
いや私九州は本当にいいところと思います。
大好き。あ、本当ですか。
はい、大好きなとこです、ね。まあ、私は岡山ですけど本当によく子供の頃から九州に旅行に行ってました。
あ、そうなんだ。へえ、うん、好きなんですね。あ、よかった、はいはいはい、それ聞けて。
うん、本当にどこの県もとてもいいと思います。はい。
へえ、うん、福岡に行く予定なんですけど。
あ、福岡もめっちゃいいですね。
いいですか。
はいはい、程よい都会で、程よい都会、うん。でも都会すぎないというか、とてもいいと思います。
へ
え、それは楽しみですね。うん、
はい。
わかりました。じゃあこれ次なんですけど、これもちょっとぜひあこ先生の個人的な意見を日本語で聞きたいと思ったんですね。多分ツイートで英語のツイートだったと思うんですけど、先日見かけたんです。デュオリンゴとかいろいろな AI を使った日本語を学べるサービスとかコンテンツが今たくさんあって、これからも増えていく中で語学教師っていう立場の存在が危うくなるのではないかっていう、まあもちろん議論があります。でもあこ先生は多分そうじゃない要素を考えていませんっていうようなツイートだったと思うんですが、合ってますよね。
はい、そうですね。
それはすごく面白くて、あーって思ったんですが、あこ先生はその日本語で実際どう思われているかっていうのをちょっと聞いてもいいでしょうか。
あ、はい、そうですね。本当になんかいろいろなこう便利なアプリとかツールとかが出てきて、まあそのテクノロジーだけじゃなくて、例えば YouTube でもいろんなこう先生たちがすごい上手に動画を作ったりとか、そういうのもありますよね。うん、なので本当にこういろんな意味でなんかお金を払わなくてもこうテクノロジーの力を借りて結構学べるみたいなことが多くなってるのは事実だと思うんですけれども、うん、やっぱり言語って何のために学ぶかっていうと、まあいろいろみんな目的はあると思うんですけど、やっぱりコミュニケーションだと思うんですよね。うん、
はい、
でコミュニケーションと考えると、やっぱり人と人が話して、うん、そのアウトプットをしてそこにフィードバックをもらって学ぶっていう、そのプロセスは絶対必要だし、うん、あった方がいいんじゃないかなと思って、だからそのレッスンでもそこを大事にしていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。いや、すごく共感できました。そうですよね、やっぱり話せてコミュニケーションできてっていう感じが一番やっぱりポイント、重点置くべきですよね。
です
から、
ま
あ、人ありきというか、先生がそこにいて、人がいて、リアルな人がいてっていう感じですよね。
そうですね。
ああ面白い。それをなんか聞いて安心しましたよくありますよね、本当に。まあ、私は個人的には一人で語学勉強できると思うんですよ。でもやっぱりあるところまで行くと、まあ、実際に話し始めなきゃいけないし、そこにお手伝いができる先生がいると本当にいいと思います。
うん、そうですね。確かに読むだけとかだったらね、先生いなくてもできるかもしれないですね。
う
んうんうん、ただ話すってなるとやっぱり、
ね、そうそう。なので私もそこで、まあ、オンラインのレッスンを、まあ、会話のレッスンをしてるっていう感じかな。わかりました。あこ先生、今日本当に面白い話が聞けました。でも今皆さん実は土曜日に話してるんですけど、この週末はゆっくりできるんですか？
そうですね、最近子供がバスケットボールを始めて、そうずっとバスケットボールに行ってるので、私はうちで、はい、うちにいると思います。
あ、そうかそうか、じゃあ家でゆっくりできるってことですね。
はい、そうですね。
ゲームしてるんですか、小先生？ゆっくりしてる？
最近してないですね。
あ、そうかそうか、
そうですね、最近してないですね。
わかりました。じゃあ小先生、本当に今日はお忙しいのにありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、また何かあれば声をかけてください。よろしくお願いします。
ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。失礼します。
失礼します。